皆さん、メリークリスマス。ようこそ、このクリスマス、教会にお越し、くださいました。本当に感謝いたします。久しぶりに来られた方もいらっしゃるかなと思います。いつでもウェルカムです。どうぞ本当にこれからも主を共に賛美したいと思います。初めて来られた方もいらっしゃると思います。何かこう教会はなんかずっと騒がしくやってるのかなと思うかもしれませんが、いろいろなことをしています。でも一つのことですね、私たちの救い主イエス・キリストを信じ、そこにから希望を受け、イエス様によって本当に私たち生かされていることを覚えつつ、互いに励まし合って生きています。さあ、今日はこの皆様とクリスマスの祝福を分かち合っていくことを願っています。このクリスマスの祝福っていうのは、何か教会のためだけにあるものではありません。クリスチャンのためだけにあるものでもありません。もしくは何か幸せそうなハッピーな人たちだけのただのお祭りということでもありません。ここにいるすべての人々、そして生きているすべての人たちのために、その一人一人、どんな人であろうと、どんな状況の中にある人だろうとも、このクリスマスはその人のためにあります。クリスマスは、誰のためでもないということは絶対にありません。すべての人、一人も欠けることなく、すべての人の前に提示されている祝福だということを分かち合いたいんですね。今日はクリスマスの祝福を改めて皆様と共に分かち合い、今日も一緒にクリスマスを喜べるものとされるように願っています。皆様と一緒にこの聖書から恵みを受け、そして聖書から与えられているイエス・キリストというのは本当に素晴らしいんだなということを一緒に知ることができれば幸いかなと思っております。今日も3つのお話をしたいと思います。まず第1番目、救いというのは結果ではなく永遠の約束なんだということですね。救いは永遠の約束です。何かの偶然の結果ではなく、神様が約束をしてくださったことです。マタイの福音書の1章17節を見ると、このように書いてありました。それでアブラハムからダビデが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。このようにユダヤの系図がいろいろ記されていて、イエス・キリストの家系が実は記されていたんですが、このことがずっと歴史的につながっているんだということが記されていました。じゃあ、そもそもこのイエス・キリストとは何かということをご紹介したいんですが、クリスマスはイエスの訪れを、生まれたことを祝っているんですね。ですが、このイエスとは何なのか。イエスとは人の名前です。名前なんですが意味があります。皆さんの名前にも意味があることはあると思いますが、イエスという名前にも意味があります。その意味は、神は救い、神は救、神救い、こういうような意味のあるお名前なんだということですね。イエスという名前は私たちにとってはあまり、こう親しみがないかもしれませんが、ギリシャとか行くとよく名前がイエスだという人で時々いらっしゃいますね。イエスというのは人の名前のことですね。しかしキリストというのは、救い主、この世を救う救い主という、ある意味特別な称号です。キリストというのは名前そのものではなく称号なんですね。つまりイエス・キリストと呼ぶときは、あのベツレヘムで生まれたイエスが私たちのキリストだという信仰告白と同じようなものですね。イエス・キリストっていうのは名前というよりも、あのイエスが私たちのキリストなんだということを告白している、そのような表現です。さあ、この救い主キリストの誕生は、私たちが生まれるはるか前から計画されていることなんだということを皆さん覚えてほしいんですね。それはどれぐらい前なのか。民族が民族として意識する前、国が国として意識する前からその計画があったんだということを思うんですね。アブラハムという人はユダヤ民族にとってはその一番始まりの人だと言われている人です。しかし神様のこのような救いの計画っていうのは、このアブラハムが生まれる前からあり、そしてアブラハムを通しても行われているんだということなんですね。ユダヤ民族の意識が始まっている時はもちろんのこと、その意識が始まる前からもずっと起こってきたものなんです。ですから、この 神様の私たちを救おうとする、この計画っていうのは、ただただ偶然の歴史の積み重ねの結果、歴史があってその結果ということではありません。先にご計画があって、そのために歴史が積み上がっているというものです。神様が私たちを救おうとしての計画があり、その中で歴史が積み上がっていってるんだということを意識させるんですね。この約束は国の始まりや国が始まっていくとき、もうこのアブラハムの時代には日本も韓国も中国は若干あったかもしれませんが、まあほとんどですね、このアブラハムの時代というのはもうほとんどもうこのアジアの方ではもう見る影もない、そのような時代でありますけれども、しかしその以前からもずっと神様のご計画がある。もう個人のまたは国やさまざま社会の集団の裏切りを超え、ずっと神様が最初から持ってきておられる約束なんだということですね。人が罪を犯すものとなってしまった時から、神はずっと自ら主を迎え入れることができるようになるために、人のためにずっと備えておられるんだということを私たちは知りたいんだということです。イエス・キリスト、つまり神ご自身によって私たちが救われるということが成就することになりました。覚えてほしいことは何か、まあ、今難しいことをいろいろ理屈立てて、理屈が好きな人もいらっしゃいますから理屈立て、一言言いたいことは何かっていうと、神様はあなたを深く愛されています。それは私たちの想像をはるかに超えるものです。今日幼児洗礼があったんですけど、子供が生まれるとき、妊娠が分かりました、子供が生まれるときに、愛している親であればですね、生まれる前から名前をつけたり考えたりどうなるかなっていろいろ心配したりするようなものです。でも神様は私たちが生まれる前から私たちが裏切ることを知っていて、なおも愛を持っていつ生まれてくるか、そして本当に戻ってくるかということを覚えながら、そのために本当に血を流されながら私たちのことを愛してくださっています。あなたの一番汚いところを見て直してないんです。そのために犠牲を払ってくださる方です。あなたの良いことのためだけじゃなく、あなたの一番汚い、臭い、醜い、そこを見て神様は私たちを救おうとされます。だからクリスマスには喜びがあるんです。立派なところを見ているんじゃないです。その汚いところを見て私たちを救おうとされているお方なんだ。それは昨日今日始まったことじゃないですよ。今日聞いた話かもしれません。しかしあなたが生まれる前から、あなたの親が生まれる前から、あなたの属している国が始まる前から苦しみを持って愛する、どれぐらいの恵みが今やってくるのか。そして今今日洗礼式がありましたけど、そのことを通してその神様の愛を受け取るならば、神様という方がいらっしゃると信じるのであるならば、それがどれぐらい神様が喜ばれることか、それを想像してほしいんです。神様がもう何千年というレベルで待ち続けたこと、今日私は知りましたという時に、その時に天の御国にはどれぐらい大きな喜びが、皆さんだって自分のしてることを分かってもらえたと思った瞬間にどれぐらい喜びが湧くでしょうか。自分の努力が報われたと感じる時にどれぐらい喜びがあるでしょうか。主ほど苦労された方はいらっしゃいません。その苦労は私たちが受け取る時に喜びの技となって、神様が喜んでくださる、そのようなあふれるばかりのものになるんだということを覚えていると思います。今日皆さんを愛される神様の約束は永遠の約束、そしてこれからも続きます。そのような深い愛を条件なしにまず皆さんが持っているんだ、受けているんだということをぜひ知っていただきたいと思います。ぜひ知っていただきたい。私のようなものは愛される資格はない。とんでもありません。生まれる前から、そしてあなたがこの人生でどんな失敗をするのかも全部知っておられて、その上で愛してくださる方の愛というものを知ってください。私なんてどうでもいい、口を裂けても言わないでください。あなたのために死んでくださった方がすでにいらっしゃるのに。あなたの人生には価値があり、あなたは神が死ぬほどにまで価値のある方です。 自分で自分を蔑むことをおやめください。あなたは本当に価値のある方です。2番目のポイントをお話ししたいと思います。18節から23節なんですが、人の罪は罪人の理屈では解決できず、罪のない神様ご自身の働きが必要なんだ。私たち同士では救われない、神様が必要なんだということを分かち合います。18節から見ていくとどんなストーリーが書いてあるかというと、この婚約状態にあったマリアとヨセフというこのカップルの中に、マリアに神様が、この子供が授かったよと、それはやましいこと何一つない潔白なカップルだったんですけど、神様が突然男の子を産みます。それも婚約者との関係性の中で生まれてこない、この子供が生まれます。マリアは何度も言いますけど潔白です。潔白なんですけれども、しかしそのようなことが起こりますということが起こります。しかしその話を聞いたヨセフは大変、男はつらいよ、そんなこと言われたって信じられないわけですよ。ところがこれを受け入れていくしかないと、そういうような状況に陥ったということですね。しかし神様がこのヨセフに対してもこの神様のお告げを告げて、これは人間の罪によることではなく神様がなされたことなんだということが告げられていく。これが今日のこの大まかな18節から23節の内容だということになります。時々私たちこの聖書の話をただの神話おとぎ話かのように、もしくは何かの教訓を教えるための子どもの童話、このように捉えてしまうことがあります。そのように考えている人も多いと思います。その理由は何かというと、通常の日常では到底考えることができない、いわゆる奇跡というものがたくさん記されるからです。奇跡というものはすごいなと思う一方で、あまりにも非日常的なので作り話と思えるようなことが多いんです。ある人は非科学的だと考える人もいるでしょう。ちょっとまた僕は理屈っぽいので、また理屈の話をします。最初はね、皆さん非科学的だって考える人はあんまり科学って何かって考えてない人もいるんですけど、科学とは何かというと、まあ、ここには研究者の方、学者の方、もしくは教授の方、博士課程、博士を取られた方もいらっしゃるんですけど、僕多分間違ってないと思います。科学とは仮説を立て実験をし、同じ状況下の中では誰がしても再現可能なことを人が用いていけるようにする働きのことを科学と言います。間違ってたら今間違ってますって言ってください。多分、今早口で言いましたね。もう一回言います。科学というのはある仮説を立てます。そしてそれが同じ条件下の中では必ず再現可能なことを誰にでも説明していって、それを用いていく施策、試み、そういうことを科学と言います。水を飲みます。人は水を飲むと潤っていきます。これの理屈を証明している。だから水飲まなくても生きていけます。このためには水飲まないで実験を繰り返さないといけないです。やっぱり水を飲むとちゃんと潤って生きていく。これ、人には生きるために水、これをわざわざちゃんと理屈を立てて説明し、そしてそのことを再現可能だから、ちゃんと水を飲んで吸収することができるのであれば、ちゃんと人は、お肌荒れませんよとか、そういう話をしていく、こういうことが科学的なアプローチということになります。じゃあ今何をそんなこと言いたいのか、イエス様の話ね、ポイントは再現可能かという話です。つまり本当にちょっと難しい言葉を使うと特異点、つまりこの世において1回しか起こらないことを科学することは不可能ですということです。本当に1回しか起こらないことっていうのは条件を整えることができませんので、世の中で1回しか起こらないことは本当に1回しか起こらないので繰り返すことができません。つまりこれは科学の範疇を超えることです。本当に1回しか起こらないことは科学の範疇を超えるんです。理屈がないわけではありません。理屈はありますけど再現が不可能です。あなたは今生きていますか？なんかわけわからんこといきなり言い出したと思うんですけど、あなた生きてます。 どんなに科学が発達しても、あなたを再現することは不可能なんです。あなたという命が生まれてきたのは一回きりのこの世の中の、他の命が生まれてくる、他の命が生まれてくるというように、ちょっと条件を緩和すれば、ね、息子、別の息子が生まれてくるけど、ある本当にあなたという存在が生まれてくるのはこの世で一回だけの体験なので、同じ、まあ、変な話を、同じ夫婦からも同じ息子は生まれてこないわけです。再現不可能です。これをいくら科学したって科学を超えてる話です。あなたという人格を生むのはあなたしかない、世の中で一回しか起こらないことです。似たようなことはすることができるんですけど、イグザクトリー、本当にまさにそのままのあなたが生まれるっていうことは一回きりの体験ですから、科学することができません。いくらクローンを作ろうともあなたではないです。わかりますか？命のこと、これはつまり科学的な範疇を超えた話になってきます。理屈がないわけではありません。理屈はあります。なんかもう理屈の話ばっかりでね、牧師はちょっと、理系の牧師はちょっと面倒くさいですね。はいはい。ですから、この再現不可能、科学的な範疇を超えてる。イエス・キリストを信じる上で、そのハードルの一つ、その科学的な範疇を超えてる話の中に、処女マリアから生まれるという出来事が起こっています。まあ、いろいろ詳しい人はないんで、処女でも生まれる可能性あるとか、ね、いろんな可能性があるんですけど、完全な人として本当に普通に生きるものとして生まれてくるということは、もう歴史的にないことに、もう一つしかないわけですね。で、いや、クローンがどうのこうのだと、まあ、そういう話じゃないです。普通のそんな技術が当時あったわけではないことは分かりきってる話なので、この出来事っていうのは常識や科学的な事象から離れてしまっています。ですから、おとぎ話のように聞こえるわけです。でも、このことがなぜ、こんなまともでないことをなぜクリスチャンが真剣に信じていて、全世界の人たちがクリスマス祝ってる、まあ、意味分かってなくて祝ってる人もいますけど、やっぱり意味分かって祝ってる人が多いんですよ。じゃあ、この全世界の中で全く意味が分かって、分からないことをただ盲信してるんですか？信仰とは盲目である。だからやっぱりみんな騙されて、そんな頭の中で考えて、それで、こう適当に信じてるんですか？もうね、私自信がありますけど、そんな無茶苦茶なことは、おとぎ話って分かっていたらこんな真剣に祝わないです。もしくはもう廃れています。他の国まで波及しません。なんかこんな意味のない、とにかく信じればって、そんな話だけではない。そこには実があるんです。合理性があるんです。ただし、科学では無理です。繰り返しの条件を作れないから、科学的な話ではないんです。しかし理屈があります。どんな合理性があるんでしょうか。人は罪を犯して神様と共にいることができなくなりました。なぜですかって言ったら、神様は完全なので、神様に罪があったら神様ではなくなってしまうから。いや、それ以前に、神様は完全なので罪が入ってくると罪が消えてしまいます。罪が消えてしまいます。神様のもとに罪が近寄ってくることができない、もしくは近寄れば滅びるということになります。神様が完全だからです。神様という存在がいる、神様が完全ならば、今日はなぜ神様がいるのかっていう話までは掘り下げません。この話もできますが、今日はちょっとクリスマスなので、それを話していると3時間ぐらいのコースになってきます。まあ、とにかく、そこは話します。でも、神様は完全なので、神様がいるということを認められたら、神様は完全、罪がないので、神様のもとに行けば罪が清められてしまいます。神様が汚れるんじゃなくて、神様は完全なので罪を清められます。いつも罪を清められます。しかし、問題は、人がその罪とセットになっていると、人もその罪が滅ぼされるときに、同時に罪を犯しているその主体である人も滅びてしまいます。ここで大きな問題があるんです。それでも神はあなたを愛しておられます。それでも神はあなたを愛しておられるので、罪は裁きたいけれども、人を滅ぼしたくないんです。しかし、神様は完全な方であるので、罪を見過ごすことはありません。ね、悪い警察官じゃないんですね。ある人にとっては必ずこう厳しく接してるのに、ある権力者に対しては、まあまあ仕方ないですねという、そんなことはしないわけです。神様は権力者であろうが、弱いものであるか、どんなに小さいものであるか、等しく罪は裁く方です。 正しい方だからです。しかしこの罪の結果は一体何なのか、ローマ人への6章の23節を見てみるとこんなことが書いてあります。罪の報酬は死です。ただしそれだけで書いてあるのではなく、その後に神のくださる賜物は永遠の命ですとも書いてありますが、しかし罪の報酬は死なんです。神様にとって正しい方ですから、この罪を見逃すことはありません。しかもその罪をこの処分しなければならないんですけど、その処分のためには死が必要となってくる。誰かが死なないといけないということになるんです。しかしこの罪人を救いたいと神様は願っております。どのようにしてでしょうか。それは人と罪を引き離し、そして罪を完全に処分する。でもやっぱり誰かが死なないといけない。そこで罪人を救うためにこの借金の肩代わりをすることのように誰かが死ぬということをすることを実践します。しかし誰でもいいわけではありません。ちょっと借金の例えにすると分かりやすいと思うんですけれども、私たちが借金を返すためにね、大変苦労しますけれども、借金したくないですけどね、まあ、ビジョンのために借金する人もいます。まあ、とにかくでも借金をこのある時にこれ返し方が2つあります。1つは自分が稼いでそのまま返すという働き方、2番目は不毛な返し方ですけれども、借金の期日が迫っているので別の借金をするというもう借金地獄というやつですけれども、借金地獄、人はどっちにはまっているかというと借金地獄にはまっていますあまりにも私たちが犯している罪が大きい、あまりにも罪が大きすぎて私たちは罪を罪とも思ってない。今日お前に罪人とは言われたくないですと言っている時点でだから罪がわからないということですね。ですからこのような状況の中にあるわけです。で、私たちはそのような本質的にこの罪を解決することができないという状況になっています。ですから神様はこの罪のために罪人を用意するのであって、罪のない人を用意する必要がありました。借金にまみれている人を借金まみれている人のために用意するのではなく、借金に全くまみれてなくて超豊かな人を用意する必要がある。そうすればこの人の罪、この借金というものを全部支払うことができる。ただしその支払い方はお金を払うのではなく命を捧げないといけない。罪のないものが死なないといけない。これって非常におかしなことの中のように思うかもしれませんが、愛というものはそういうものです。全てそういうものです。皆さん、正しいものが苦労するというのは真理です。正しいものが楽をすると罪が生まれますが、正しいものが苦労すると愛が生まれます。何の話をしてるんですか。わけわからないかもしれません。あなたが医者になったとします。医者になったとします。苦労しますね。他の人たちよりも勉強すると思います。でもこの人は収入も多いかもしれませんけれども、毎日リスクを負います。あなたは何の病気ですって言わないといけないんです。間違ってたら訴えられます。でも言います。リスクを取って、で勉強してない人からそんなあの医者はやぶ医者だとか言って、リスクを取ってない人からなんかむちゃくちゃボロクソに言われますが、使命感を持ってロークしない。でも医者が不正をして悪徳をすれば楽になりますけれども、しかしやっぱり愛はないですね。あの医者は金満の医者だということになります。しかしこの医者がロークをして本当に仕えていくと、その中によって苦労をするし損をするんだけど、多くの人々は恩恵を受けています。親は子供に対して損をすることが多いです。しかしそれを損をして愛情を注いでいくときに子供から愛情が返ってきます。正しいものが労苦をすることは実は真理です。当たり前の話なんですけど、でもそこを間違って正しいものが楽をするとすると、いろいろ社会に問題が起こってきます。愛がなくなっていくわけです。イエス・キリストは正しい方です。だから私たちのために死ぬ価値のある方なんです。理屈の話ばっかりでつまんなくなってきたかもしれません。つまり今言いたいことは、罪を負うためには、そしてその罪を処分するためには罪のない人が必要だということ。 実はこの世の中に罪のない生きている存在が別にあります。それが動物であります。動物には罪がありません。特に人間の罪によって動物も賭けだらけになって影響を受けましたけれども、動物自体には罪がありません。だからよくこういうことを言うんですね。ペットが亡くなったら、先生ペットが亡くなったら天国に行きますか？初めから神様のものなので、今生きていても死んでもペットは神様のものです。問題はあなたです。ペットに罪はありませんが、あなたに罪があります。そのことに気づいている人は幸いです。だから旧約聖書の時代は一体どういうことをしていたのかっていうと、動物に身代わりをさせた、一時的に身代わりをさせた。その代わり動物は人ではないので、何匹も何匹もおびただしい数の犠牲を払い、でもそれでも一時的に、でもそれは一時的なことなので、何匹も何匹も何匹も捧げないといけない、そのような現状がありました。不完全なものなんですね。私という人間の罪を償うためには、罪のない完全な人間が必要になるということです。だから神様は、罪のない存在を作り出せる方は、罪あるものが何かを作り出すと罪あるものです。人間が作り出すものはどっか罪があります。賭けがあるんです。 AI がどれくらい発達しようとしても、人間が作り出している限りは AI も賭けがあります。だから AI にはたくさん聖書を教え込んでいきましょう。で、私の考えを押し込んでるしかないです。聖書を教え込まないと愛がないですからね。だから AI には聖書をたくさん埋め込んでいったらいいわけです。でもこの罪のない人を作らないといけないんですけど、じゃあ神様はどう思っておられるのか、一人として滅びてほしくないと思ってるんです。だから誰かを犠牲にして誰かを救おうとは考えられないんです。ヨハネの福音書の3章の16節は、聖書の本当に心を表していると言っています。覚えている人も多いと思うんですが、ヨハネの福音書の3章の16節にはこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このために誰かを犠牲にしようとは思わないんです。じゃあどうするのか。誰も犠牲にしたくないであるならば、神様はどうするんですか。私が犠牲になると言って、私が犠牲になる。そこで神様が人となって私たちの罪を背負い、死ぬためにこの世に来られました。私たちの王様は、おい家来たち、王様のために死ねとは言わないんです。私たちの王様は、その下僕のような私たちのために死んであげてくださる方です。この方にこそ私たちは仕える意味があります。あなたは何に仕えていますか？何を信じていますか？何に頼っていますか？お金に頼りますか？名誉に頼りますか？それはあなたを食っていきますか？主は私たちが価値がなくても私たちを愛し、私たちを価値あるものへと変えてくださり、最も価値ある方が私のために死んでくださったので、私にまで永遠の価値が生まれてくるようにしてくださる方です。この方を見誤らないようにしたいと思います。そこで神様はご自身が人となって十字架で罪を背負い、死ぬためにこの世に来られました。その生まれる時に起こった出来事が処女マリアによる誕生です。人の断りでは、罪人の当たり前の日常生活の中で生まれてくるならば、同じ人が生まれてくるので、罪人から生まれてくる人は罪人となります。私も小さい子供がおりますが、非常にいたずらっ子です。欲望が深いです。誰の話かあまり言わないですけど、大きくなった時怒られますので、そうですね。みんな意地悪なことは覚えてるわけですよ。人が幸せになったら妬ましいわけです。そういうのがよく見えます。罪人からは罪人が生まれます。ですから神の介入が必要です。 しかし人でないものではダメです。人が人と認識できるもの、宇宙からなんかボーって降りていて、なんかはい私は人ですよって言って、いやお前は人じゃないでしょと宇宙人ですね、そういうことになってしまうと問題があるわけです。やっぱり全ての人が、あ、この人はちゃんと普通の人だと認識される人じゃない。だからそれは一体何かというと、人から生まれなければいけません。しかし人の断りで生まれてくるならば、その人のうちには罪をはらんでいます。だからどうしたらいいんですか。人の断りでない仕方で人が生まれてこなければいけないということになる。何のために？私の罪を背負うために。人間の常識から考えてると永遠に罪、借金の繰り返しなので、そことは次元の違うところから人間の次元に落としたときに出てくる得意点なんかちょっとごめんなさい、でも難しい表現が難しいんです。言い回しをするととてもまどろっこしい言い方になるので、その特別な瞬間がこの処女マリアによる降誕ということになります。この犠牲は一回きりでいいです。この誕生は一回きりです。全ての罪を背負うからです。だから今日クリスマスですけれども、チキン食べてもいいかもしれないですけど、鳩をバーベキューみたいに私の罪の代わりにとかで引き裂いて捧げたりはしていません。生贄を捧げたりしていません。教会に来てスプラッタなことをいっぱいしているわけでは全然ありません。なぜならば、すべての犠牲はこのイエス・キリストが負ってくださったからです。だからもはや生贄は捧げてはいけません。人であれ、物であれ、動物であれ。私たちが受け入れることは信じることであります。だからこのような神様はちゃんと私たちに合理性を持って必ず救われる道を与えてくる、全ての人が救われる道を与えてくださるから多くのところで祝われているわけです。生まれにも関係ありません。なぜならば神様が成して、私たちが成したことじゃなくて全て神様が成してくださったことなので、私たちに条件が課されていません。だからこのことに対して私たちは全ての人が受け入れられる、全ての人が喜んでいく必要があります。しかし最後の作業が一つだけ残されています。3番目のポイントですね。それが24節25節なんですが、先にちょっと読みます。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけたと。これ何を言ってるかというと、ヨセフは神様からのお告げを聞いたんですけど、起きていたか寝ていたか、まるで寝ているようにビジョンを見ていたんです。だから夢とも解釈することができる、夢とも解釈する。皆さん夢を見ました、その通り生きる。私はそんな人がいたら、ちょっと待てお前、もうちょっと冷静に考えろ、お前大丈夫かと言ってしまいます。牧師ですけど言います。それはね、夢は吟味する必要があるんだ、言います。ちゃんと吟味しなければいけません。しかしヨセフはこれをマリアを受け入れていきます。皆さん受け入れられますか？自分の婚約者がいきなり妊娠をしました。夢で神様が介入してくださって決して悪いことがありません。自分の願望を見たかな？これ受け入れられないよね。これはしんどい、難しいと考えると思います。もしそんな夢を見たとしても、ああ私の心の願いを聞いたのかな思うと思います。しかしヨセフはあまりにもその夢が自分の考える考えのはるかに上を行くことだったので、それを受け入れていきます。到底信じがたいことです。当時の時代背景を考えると実は命がけです。今の私たちだと、まあちょっと裏切られたな、じゃあ結婚なしにしようぐらいの話かもしれません。しかし当時この中東、どういう女性の権利が守られていないような時代でありました。結婚した婚約はもうすでに肉体関係はないんですけれども、結婚したものと認められる社会背景があります。つまり完全に結婚しているものとは扱われるけど、まだ一緒には暮らしていない。しかもおそらくこのマリアは成熟した25歳ぐらいの女性かと思えている。そんなことはないと思いますね。多分今の感覚だと中学生ぐらいの感覚ですね。私だって男性の成人が15歳ぐらいですから、その前に結婚してない、結婚する言い名付けだけど結婚してない、何の理由があって、まだ若いからかな、 わかりますか？それぐらいの年齢層ですよ。さっきパワーウェーブが一生懸命わーってやってましたけど、2、3歳したらもうマリアみたいな年齢。いや、マジで本当にリアルにそんなことを考えると、これもしね、彼女が本当に裏切っていったら、彼女生きていく術がありません。そればかりか問題が発覚するならば、おそらく死刑になった可能性が非常に高い、当時の法律の中で。今の法律だったら考えられないかもしれませんが、当時はそういう社会背景があります。非常にいいの。だからこそヨセフは正しく、こう内密に離婚し、彼女が生きられるようにしようとしてたということです。ヨセフはいい人です。で、ここで、しかし、この神様のお告げを聞いたときに、ヨセフはこれは神様のことだ、私が育てないといけないんだということで、マリアを受け入れていきます。最終的にいかに理屈があろうと、いかに救いがあろうと、最終的にこの救いの手を私たちが握るという最後の信仰という段階が私たちには残されています。いくら救いの道が手が差し伸べられていて、それがもう目の前に置かれていて、そして私がこの救いを握る力があって、十分その能力があったとしたとしても、それを握らない限りはダメです。誰でもできる、いつでもできる、握ればいいだけです。ひとたび握れば神様がぐっと引き上げてくださいます。私たちが登る必要はありません。でも私たちがこれを受け入れると、信じるという、この最後の一作業が私たちにある。神様の救いが完全なんじゃない、神様不完全なわけではありません。神様の救いは全ての人に置かれています。全ての人の目の前に今置かれています。その資格は無資格で大丈夫です。みんなのために置かれています。でも最後にその手を握るか握らないか、受け入れるか受け入れないか、もしくは神様が私を、もう握る力もない、私を抱き上げてくださいと許可をするか許可をしないか、その最後の信仰という段階が私たちには残されています。神さん、どうして無理やり救わないんですか。難しい言葉で自由意志という言葉がありますが、すべての関係性は自主性がなければ偽物です。強制されているものは偽物です。分かりやすいですね。独裁者がですね、私を賛美しろって言ったら、おーとかって、バンザーイとかでやるかもしれないですけど、本当に心の中でバンザーイってやってるかって言ったら、男の親、男じゃなくても女でも、親がね、子供にね、親を上回れ、バスバスバスで、それでお父さん尊敬しますとか言わせて、本当に尊敬していますか。心の中でひょっとしたらこんなやつ、最低のクズ野郎だと思ってるかもしれないですね。いいですか。すべての愛ある関係性っていうものは自主性が伴わないと意味がないんです。なんで神様すぐ私たちを救わないんですか。強制的に救おうとすればすることはできますけど、自主性がないので結局本質的に救われないということです。なんでこんなに時間かけたんですか。なんでこんなに積み重ねたんですか。私たちが、今日洗礼式、私が罪人です。でも私の救いはイエス様にあるということを、自ら今日ね、この2人、特に成人洗礼をすると中学生ですけど、強制したことは一切ないですよ。4回も牧師と1時間も2時間も話し合って、ちゃんと救われたことを分かるって、ね、嫌だったら途中でやめることもできたと思います。でも外国語でも日本語でも証しをしました。それは自らの決断を持ってしたことです。神様はこれどれぐらい喜ばれることでしょうか。神様は永遠に私たちのことを、初めからお前のために救っているんだよ、ずっとあなたのために犠牲になって、それをもうはるか私の生まれる前からずっと、今か今かとずっと待ち続けていて、そして 言わせたわけではないんだけど、気づいてくれ気づいてくれというふうにやってるけど、ずっと無視して生きてきたけれども、その結果として、おいでおいで大丈夫入って大丈夫帰っちゃったね、はい、その結果神様がやってくださったことに私たちが気づいて応答したんです。その時に神様はどれぐらい喜ばれていると思うんでしょうか。私たちは一日できた出来事に対して、ちょっとしたことに対してすぐ怒りますけど、神様ずっと忍耐しておられるんですよ、ね、私たちの人生の長さなんて本当に短い一瞬ぐらいの話です。もうずっとその長さを持って、永遠に私たちの約束を持って導いてくださっていたんですね。どうか、私たちの本当にために犠牲を払ってくださっているイエス様。でもこのイエス様がね、死んで終わりだと悲しいじゃないですか。イエス様生まれてきたと涙お葬式そんな、なんでこんなハッピーなんですか。イエスキリストはただ死ぬためだけに生まれてきたのではなく、死なれた結果よみがえって私たちを共に生きてくださるよっていう喜びがある。私のために全ての犠牲を払ってくださった方、今も生きている。だから私には罪悪感が残りません。なぜならイエス様は私たちよりも元気です、ね、私たちを犠牲を払ってくださった方は私たちより元気だから、私もやっぱり元気でやろう。だから神様の前に元気じゃなかったら失礼ですよ、ね、本当にね、そのような思いになっていきます。どうかね、皆さん、神様の救いが皆さん一人一人の中にありますように、この主の救いを受け入れてください。主の果てしない約束の救いを今日も受け入れるもの、神様は永遠の約束を私たちに与えてくださっています。どうぞこの方を信じる私たち一人一人となされますように心からお祈りいたします。主を喜びましょう。お祈りいたします。